クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
ごめんください。すみませんけど、少しの間お宅に置いていただけますか。いえ、兄には、京華には知らせないでください。
和解、徳田修正。
陽気が春めいてきた頃、私の家に豊春が訪ねてきた。彼の兄泉京華は文学界で特異な地位を占めていたが、豊春はその足元へも寄りつけなかった。また私と彼の兄は同門同士であったが、長い間ほとんど交渉が絶えていた。
本当にすみません、突然押しかけた上、風邪までひいて。
念のため医者に見せたところ、豊春はかなりの重体で即刻入院の必要があった。私は彼の唯一の肉親である兄に知らせないわけにはいかなくなった。たとえそれが普段どんなに仲の悪い友人であるにしても。
君はそれでも紅葉先生の弟子か。
同門の弟子として先生との個人的関係の深層や愛嬌の度合いなどが、先生の没後いつの間にか私と京華を遠心的に遠ざからしめてしまったのだ。
芸術的にも生活的にも、紅葉先生は絶対なものでなくてはならない。
私の紅葉先生への思いは京華のそれとは違った。私はもっと自由な立場でいたかった。その気持ちが時には京華の芸術にまで無遠慮に立ち入ってしまった。そしてそこに感情の不純が全くないとは言い切れなかった。君の兄さんはこの頃どうしているだろうね。
兄さんですか。もうだいぶ白くなりましたよ。
私は分子録で番号を調べ、京華に電話をした。電話に出たのは彼の奥さんであった。聞けば彼も今風邪で伏しているという。私は豊春の入院先を教え電話を切った。そして翌日夜10時ごろ、私の貧しい部屋に彼が来訪した。
いや、ご無沙汰だね。この度はどうも弟が厄介をかけてしまって。
いや、別に行きがかりで。
まったく、弟はどうも何か空想じみたことばかりを考えていて、足元のわからないやつなんだ。古本屋でも何でもいいから、コツコツ稼ごうという気になるといいんだが、大きいことばかり目論んで一つもまとまらない。
ああ、そうだね。
また、そういうやつに限って、自分勝手で。
人がいいんだね。私は微笑ましくなった。現実離れのした泉京華の芸術。それは彼の細利な目が見通す現実であった。また私は過去の懐かしい彼との友情に関する思い出が目の前に展開されてくるのを感じた。
これから妻と病院へ行くところなんだ。君も後で来てくれたまえ。
京華はリスのような敏速さで出て行った。私もしばらくして妻を連れて病院に向かったが、病室を訪れた時、すでに豊春は 屍になっていた。それから3日目、豊春の告別式がお寺で行われた。寺は京香や私にとって思い出の深い横寺町にあった。京香と私は昔この辺を朝となく夕となく一緒に歩いた時の気持ちを取り返していた。
君、よかったら僕の家に来ないか。
火葬場の帰りに私は幾とせぶりかで彼の家に招かれた。私たちは往来の見える茶の間で卓を囲み、菓子を食べ、お茶を飲みながらいろんな話をした。
この家に住んで随分経つが、夏はひどく暑くてね。
夏は山に行ったらいいじゃないか。
ところが行けないんだ、例のゴロゴロ様がね。ねえ、あの場所へ行ってみないか。
私たちは外へ出た。その場所とはもちろん紅葉先生の旧居であった。周囲は30年前のままであったが、家の門は閉まり空き家になっていた。
ここの井戸はひどい悪水だった。紅葉先生はあんなに若く胃がんで倒れてしまった。
この家は牛込の名物として保存するとよかったんだが。
実はその話もあったんだ。だが維持が困難だろうと言うんで僕に入れと言うんだ。どうしてどうして僕が先生の書斎なんかにいられるもんか。おっかなくて。
私たちは笑いながら思い出の地を散策した。あの頃紅葉先生や京香たちと過ごした日々、今ではまるで一つの無限的な現象として振り返ることができる。だがそこで一つ鍋の飯を食べた仲間はみんな死んでしまった。
それじゃあまた改めてお邪魔するよ。ごきげんよう。
私と京香は神楽坂通りで軽い食事をしてから別れた。やがて数日後、京香はさまざまな土産を持って私を訪ねた。そして自分が、京香こそが誰よりも紅葉先生に愛されていたということ、それは誰よりも優遇されていた私自身が一つも不平を言うところがないはずだということ、それから病的に犬を恐れる恐怖癖を独特の話術で弁ずると、そこそこに帰っていった。私はまた何か軽い当て身を食らったような気がした。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。